今日は午後からね、また歩いてきました。約5キロ。なんか、いろいろなとこちょっとうろうろしながら来たもんで、結構時間かかっちゃって、総距離は、まあ5キロ、7000何百歩というとこだったね。そして時間かかったのが1時間と、15分ほどかね。そんなとこでしたね。一応、いろいろなとこ見て回りながら歩いたので、ちょっとね、あれでした。しんどい。しんどかったですね。しかしこれは毎日のようにね、日課として今、やろうとしてるわけですよね。ああ、さて、いろいろとね、なんか、明日のことがどうも、なんか、明日こそが、まあ言えば、日本時間でいうところの、日本時間で、世界時間でいうところの、その4月8日ということでね、皆、警戒してるわけですね。それは、日本時間では明日になるということでしょう。だからまだ何かね、何があるかっていうのはまだ分かったわけじゃない。そしてまた、皆既日食が、こっちの時刻はいつなのかね、ちょっと分からんけど、そのあたりの、また、あれが、情報がね、どっかで流れてくんでしょう。それまた見ながらね、月見でもやりましょうか。月見か、あるいは、日食見というんですかね。それまた面白いなと思います。そして、多分もその昔から日食というのは怖がられてたといういきさつがあるので、おそらくそういうと伝統ね、何かおかしなことがある、悪霊が降りてくるとか言ってみんな思ってたんでしょう。その宣伝効果がやっぱり今でも効いててね、その時のタイミングを狙ってなんかやらかそうという動きがあってもおかしくないということです。そしてもちろん、ね、インプリシットモードでですね、悪魔を降臨させようという動きだって出てくるでしょうね。そしてまた、それはまあ科学的にサーンとかね、なんかこうやろうとしてる。もう一方では、ちょっと前にね、まあ2年前ですか、ありましたかね、あの方がね、これは黒魔術のシンボルのど真ん中でお亡くなりになりました。あれはまあ、あんなとこでよもやと思うんですけど、上から狙われてね。これなんか予告はされてなかったんでしょうけど、ところが、まあ、イルミカードのなんか変なやつに、オービタル、マインドコントロールレーザーなというのがあって、あれどうも後頭部から狙われた、この、キャラクター、きっとあの方だと思うんですがね。若い頃のあの方じゃないかと思うような、ちょっとや、あの、華奢な顔をなさってる方で、もう顔が真っ青になってましたね。まあ、後ろから多分やられて、マインドコントロールされてた時は、まあ、顔が真っ青だったけど、いよいよ本物を打ち込まれて、真っ白けになっちゃったということかなと思ったりもしますが、まあ、いろいろ考えたら、まあ、いろいろ象徴的なイルミナティカードっていうのもありましたなと思いました。ちょっとね、だからよく似たような昔の彼の、その、なんか、なんていうか、写真なんか、見繕ったんだけどね、あまり近似するものはなかったけど、でもあの髪型の分け方なんてね、髪の分け方なんていうのはちょっとよく似てるような感じがしましたね。そして顔のあれもそうです。草刈正雄さんにちょっと似てるかなと思ったけど、草刈さんもそうなんだ。なんかちょっとね、あの頃なんか怪しいなというところあったじゃなかったかな。だから彼かってじゃないんだ、彼じゃないはずだって。ねえ、そんな方を狙ったってしょうがないじゃん。ねえ、だから、やっぱり重鎮を狙わなきゃいかんというなってくると、大体、あの方、そしてまた、ねえ、不安カードなんてありましたけど、あのとこに載ってる肖像ってのは誰でしょうね。まあ、もう皆さんがね、ちょっとその当時、ちょっといろいろ、アンケートじゃないけど、私自身でこうやって、誰だろうってやったら、ああ、それはあの人だってなった人が一人いました。しかし、どう考えてもなんかそれらしくもない。じゃあ、似てるといえば似てるんだけどっていうのはね、ありました。しかし、あの人がまさかこう、政治的決断するときっていうのは、これから来るんだろうか。多分来年、再来年ぐらいじゃないかと思ったりするね。だから、本格的になんか、そうね、なんか、何か本腰入れてやろうとするのは、それ、 その時ぐらいかなと思うから、彼の出番まだまだね、ないと思ってるんですけどね、どうでしょう、これ分かりません。誰であるかも言わない、やめますね。そういうこと、その前に、おそらくは、女帝が出てくるんちゃいますか、女帝が出てね、そして、その時にこそやばくなってくるような気がいたします。まあ、それはね、それはいろんな影響を、被ってる方たちが今度出てきますから、それはまるでね、ハンデを押したように出てくると思いますから、その時は、また待ってみましょうよ、楽しくね。まあ、その時何があるか、まあ、我々は結局何もできない存在ですからね、さじき席で見とくという、ただ、つんぼさじき席はちょっとね、あまりよろしくないでしょうけど、まあ、それの方がまだいいかもしれない。お花畑からお花畑へ去っていくというね、こういう方が大勢いた方がまだいいのかもしれないしね。だから、それはそれでね、皆さん、成り行き任せで、参りましょうよということです。あえて、深く、深掘りしてね、苦しまなくてもいいようにしときましょうね。皆さんね。だから、はい、笑って許してて、パーンとやりましょうね。ほんとほんと。はい、何？誰かを殺しに来た？はい、いいよ、笑って許すよ。パーンで終わり。ね、そんな風で、よろしいじゃありませんか。ってことですよね。まあ今までね、もっともっと、それは初めからどうこう取り組むんだったら、もっとだいぶ前からやってなきゃおかしいわけですよね。ですから、それが、そういう、なんか筋合いがなかったってことは、もうお任せしとかなしゃあないやとね、もう今更どうのこうのありません。だから腹くくってじっとおったらいいんです。ほいで結局、まあ、つんぼさじき席にでじっとおってこう見とったらいいんです。見るだけで、ウォッチだけで、聞く必要はありません。阿鼻叫喚の音を聞く必要はございませんよ、ね、ただじっと見て、なんかやってんな、ちょっと遠いな、なんかやってるぞ、その程度でいいと思うんですね。だから気楽なモードでね、観戦してましょう。観客として席から見てましょうってことですね。さて、一体何が起きるかにおいて、そうです。結局ね、まあ、皆さんはもしかしたらいろんな宗教に入っておられるかもしれない。ね、そしてそれぞれにおける救世主というものの像を描いてはるかもしれません。しかしね、あの方、私はね、結構私のおじいさんかと思うような方がおられるんですね。実はね、森の薄野呂君のね、フォレスト・ガンプの祖父と言われる方、この方は AAA の創始者とか言われる、誰でしょう。はい、AAA。AAA やだ、KKK やだ、KKK。ね、3K、つまり、きれい、汚い、あ、違う違う、汚い、危険、そして、なんだ、もう一つ忘れた。ね、これの創始者というお方がおられますね。19世紀のイルミナティのドンであるアルバート・パイク卿ですかね。この方が、実は、当時のドンだったらしい。その方がね、なんとかちゅう方に宛てた手紙ですね。その中に、これからは、なんとか、ね、第一次大戦、第二次大戦、第三次大戦はこのような要領であるってことまで予言されてる。ね。それは彼がね、いくら19世紀であろうが、5世紀だろうが、1世紀だろうが、彼がの手元に、まあ、未来を映す鏡みたいなのがあればいいんでしょ。それをなんかね、実際あるらしいんですね。ルッキンググラスとかいうテクノロジーがあって、それでもって見ることができるということらしいんですけどね。ほいで、まあ見てきたことを彼は語ることができるとなればね、未来でどうなるか。ね。第三次大戦後の生き残りの人々は、もういよいよ何を頼っていいかわからなくなる。思想的に、まあ、神さんを全部、もう、否定してしまう人たちが出てくるんですね。結局誰も助けに来なかったじゃないかってことになって、いよいよ騙されてたことに気がつくってことですよね。それが事実だと思う。なんてか言ったら、彼はディープステート DS のね、ドンでしょ、いわばね。DS の流れずっと過去に遡れば、イエス・キリストを擁立したい方たちもいるわけですよね。そういう DS もいる。というのは、それでもって、 その革命を起こしたね、その当時の中東に革命を起こしたんですよ。あるいはこう日本でも逃げ恥革命というのがあったの、これね、あったと思いますよ。そういうのがね、だからもう世界各地でいろんなところで勃発したはずね。そして動機を取ってね、なんか動くようなことがあったんだと思います。その時じゃあどうしたかね、やっぱりそういう救世主的なものを擁立していったと思うんですよ。例えばイエス・キリストの、まあ、前身というかね、いろんな方がおられました。一番初見の方というのはホルスでしたね。ホルスと同じような伝承をイエス・キリストは持って、そして誕生日も一緒だとかね、なんだかんだいうあれありました。それ十二使徒ですね、従えたホルスさんは十二弟子みたいなのがいたとかね、いうようなことでしょう、ね、そんな風な形で十二という数、つまり占星術上のこの十二という数というのがこう一つバーンと出てくるね。だから十二にこだわるんです、彼らね。そしてまたその大体読み、まあ読み、どういうのかな、新年を迎える時のね、その時というのを、そのキリスト救世主の誕生日として一応考えたんですね。それは皆同じだという、大体ね、どこの世界もやや似てるところに、似てることになっちゃった。ディオニソスとか、あるいはミトラとかね、いろいろ出てきたらしいですけど、どうも彼らはよく似てるんですね。共通性のあるそういう、まあ言えば彼らの諸言ですね、持ってるわけですよ。それで一番諸言はまあホルスだったということで、それがまあ大体何千年前かな、今から4000年か5000年ぐらい前の方だとしましょうかね。エジプトの方ですからね、エジプト神話。それでそれを受け継いだのが、まあ、イエス・キリストという格好でね、今から2000年前というような過去なんでしょう。だから最新版はイエス・キリストさんで、ここで、まあ、当時のホルスのその、属性をいっぱい持ってるってことになるわけですね。だから模倣なんですよ。みんな、とにかく模倣してるということがまず大事。ね。模倣して、そして救世主の施設として挙げてるってこと自体が、すでになんか作為があるじゃありませんか、創作しやがったなという、そういうイメージがある。彼らだから知ってる、ディープステートは知ってるんですよ、みんなね。当時のディープステートは、わしらが擁立して、何のため、言うたら、人々を羊のごとくしたいがためということになるでしょ。ね、みんなあれでもって、羊化しちゃったわけですよ。もうとにかく従順であらねやならんというようなことになってしまって、ヤギ族を排除するようになった。それでヤギというのは悪魔のシンボルになっちゃったけど、よく見てごらんなさい、ヤギのたくましさ。山岳をね、もう険しい山岳を一生懸命登っていく姿、感動的ですよ。羊なんかね、目じゃないよ、ほんとね。羊なんか何やってんだこいつらって感じ。それでムエムエ言ってるだけで、向こうもさ、ヤギもムエムエ言います。ね、しかし彼らのたくましさたるや、これこそ本当の生き物ですよね。羊は生き物じゃないと思う、わしは本当に。という、いや生き物だけど、可愛いなと思うのはご立派、本当立派だと思うけどね。しかし、彼らディープセートというのは皆さんに羊として振る舞ってもらいたくて、ああいう教えをボンボンボン教えてきたと思えばね、これ全部なんじゃそういうことやったんかとなるじゃない。こうしてアルバート・パイク卿はね、先の未来を見通して、第三次大戦後にはもうみんな絶望しちゃうと、今までの宗教というのは何だったんだと、みんなインチキじゃねえかと思い始めて、それで何か頼るすべがもう何にもなくなった時に、そこでルシファーの 教理が皆さんの前に開示される。そして皆さん救われるって言ってんだよ。いいかい、ルシファーの教理、ね、私そのルシファーの属性を持ってること、ダイモンだよ、ダイモンとして持ってるのね。だからなんかは共感するとこがやっぱあるんだな。そうそうそうなんですよ、なんかね、ってことなんですね。あれは坂本昌さんがね、そういうことをおっしゃってくれたんでびっくりした。異常かくる三階の青年って誰だって言ったら、2番目、私は2番目の彼女がね、それは、金色大使という人だったって言ったらね。それで坂本さんにそのことを、まあ、そのいきさつ全部言ってね、話したら、それは、と と言い出して、それは毘沙門天や大魔神や大天狗や鞍馬天狗や佐奈徳丸や、そして金星王やルシファーや、そしてそこまで行ったんですよ。そして神々さえも恐れおののく存在やでとまで言う、おっしゃった、この真言密教行者のね、だった坂本さんがそうおっしゃった。そして私とは1万年前の過去世のよしみであるとおっしゃった。私がファラオだって、その時ね、彼は最高神官だったという。そして私はね、そういえばこんなことは彼には一度も言ってないんです。今もね、内緒にしてんだけど、私は30代の頃にね、その太陽神封入の儀式のようなことを経験した。ピラミッド瞑想中にね、バシャーッと、そのスフィアビーイングですよ、あれは。確かにスフィアビーイングは私の眉間から飛び込んできてね、太陽の光は散然とその光線速となって降り注ぐところに、私はしばらく、うわあ、これはなんだ、私気違いになってまだと思って、うわあと思って目をさあなんとかと開けたら、周り光の海真っ白け、うわ、わしはこれは気違いになってまだ、うわあとかで頭振ってたら、雲が、光の雲がちりぢりになって消えていった。そしてぼんやりした蛍光灯の下にいることが分かったという、そういうね、瞑想をしたことあるんです。ピラミッド瞑想ね、やった時ということですよ。だから確かに私はファラオだった経験があって、その時に坂本さんがですね、多分最高神官として私の太陽神封入の儀式をやってくれたに違いねえと思った。だから再現だね、あれね、ピラミッド、本当はでかいピラミッドの中でやったことを、私はピラミッド瞑想してて、たった小さなね、一辺90センチの園芸支柱4本買ってきてね、ゴム粘土で留めて四方をね、そしてきちっと東西南北に合わせてさ、ほいでしかもその規格通り の結局寸法にした状態でやって、中に座布団を2つ折りにして、そしてそこに結構小さいからね、その高さがないから、そこにそれを枕にして寝てたな、ルーズな瞑想だけどね。そして上からちょうど3分の2ぐらいの地点に眉間が来るようにして、ずっと呼吸法やってたんですよ。当時はね、まあ心房細動じゃなかったしね、だからそう、8拍 呼吸っていうのやったの、心臓の鼓動に合わせてね。そしたら大概まあ60ぐらいでしょ、あの心臓の拍動ね。そしたら1分間で2呼吸ぐらいまでやれるようになってたんだよね、当時ね。その瞑想状態でずっとやってた時に、パシャーン飛び込んできたのがそのスフィアビームだって。それはね、コーリグッドが言う話によると、初めのファーストコンタクトは夢の中で行われると。確かにあったんです。それは26、27歳の頃です、それね。ところはそれから、まあどれほどか7、8年経った時でしょうね、きっと。それ、あ、違う、5、6年ぐらいか、あれだったら33か4の時だったからね。だからそう、その時にピラミッド瞑想というのを知ってですね、何もピラミッド瞑想のキットなんて買ってませんよ、私はね。園芸種しやすいもんだからね、買ってきて、それでゴム粘土で止めてやっただけのことですよ。しかしきちっとね、磁石なんかで方角合わせでやってたもんだから、その点のまあ言うかな、規則だけは守ったつもり。そしてそういう経験してしまったもんでね、いやあれ、ちょっと待って、どこで、またどっかから脱線しましたね、ごめんなさいね。これちょっとこういうこと言いたかったんじゃないんだ。つまり何かと言ったら、そうそう、アルバート・パイクさんがね、そう、そこからおかしくなった。パイクさんが、先の未来をね、まあ、見たようなことをおっしゃった。しかもルシファーの教理が将来開示される、それによって人々は救われるというような話じゃなかったかと思うんです。で、そのルシファーの教理というのは大抵彼らに教える、聞かせるものとしては一番最高なのは仮想現実だということを教えなきゃいけない。今までのはみんなあれだよと、幻想だみたいなもんだよってことを教えてやらなきゃいけないんですね。 これでしかもその理論も全部教えてやらなきゃ彼ら納得しない。そんなことだったのか。じゃああの頃にマトリックスという映画出たけど、あれそのものだったのかってなもんだよね。その時にはそういう世界を教えてやらなきゃいけない。そしてその時に二通りの生き方を通るでしょう、皆さん。一つはもうこんな世界はごめんだということで去っていく側と、もう一つはじゃあ私は AI の群門に下っていく予定で、そっちの中に入っていく人もいる。この二通りの選択肢が出てくると思いますよ。だからいずれにしてもね、存続する未来を獲得するなら AI の中に入っていくし、あるいはもうごめんだよという側は、まあいわば一元性世界に戻れるか、それとも魂を封じるか、どっちかという世界に行っちゃう。つまり大建て替え的な世界にね、至るグループと二通り分かれるだろうと私は想像するわけですよ。まあ他にもあるような単語をちょっと教えてほしいし、またアイディアをちょっと提供してもらいたいとは思いますけどね。うん、そんなところだと私は思ってます。だからアルバート・パイク、今日というのはフォレスト・ガンプね、多分おじいさん当たるんでしょうかね、あるいはひいじいさんか知りません、その頃の方という、あれフォレスト・ガンプでね、森の薄の炉って言うでしょ、森の薄の炉イコール森の奥人ですからね 私のペンネームの最初のペンネーム森の奥人、これでフォレスト・ガンプというのは森の薄の炉という意味ですね。まあ発達障害だった人ですね。それを一つの主人公としてね、描いたあれ映画でしたね。うん、そしてその設定としては、おじいさんかひじいさんか分かんないけど、ね、KKK の創始者。あったらもうアルバート・パイクしかいないんじゃないかというわけですよ。ね、まあそんな風な何かつながりを感じながら、私もね、不思議やな、そうか、わしのじいさんがひいじいさんはパイクかもしれねえなというような感じでね、そうか、私は結構だから悪いやつだと思いながらもね、悪くはないと思う、そういった方をね、そうか、一目置いてるわけですよ。まあなんという立派な方やろうかと逆に思いながらもね、いるわけですね。皆さんにとってみれば恐ろしいおっさんかもしれないけど、私はなんかこう親しみを感じてしまう、威厳のあるひげのおじいちゃんだね。うん、そういうことなわけですよ。だからいやいいなと、思ったりもしますね。そうかそうか、ルシファーの教理、私がその案を出しましょうかということで、一応教理案っていうのをね超宇宙論ね、の形で考えたりもしました。しかし全然もう今理論的な理論性なんかどこにもないね。もうだってもうものを考える能力ねえから、だからあの時のままでね、もうしゃあないわな、ね、ほったらかしでしかないです。しかしこういう概案という格好のものが将来皆さんの前にね、生き延びた方たちの前に提供されるんじゃないかというんで、ちょっと嬉しい気持ちもあったりします。しかし本当かどうかわかりませんよ。また違ってるもんかもしれないね。ルシファーズドクトリンをよろしくお願いしますってなことになるんじゃないかと私はね、想像してるんですけど、どうなるでしょうね。さてまた、はい、一応そういうことにしておいてですね、だから、そうそう、つまり彼らの言う神ね、リブステートやらそういう方たちが思ってる神というのと、人々が思ってる神全然違いますということです。人々の思ってる神というのはもうディープステートさんたちが関わった後のね、二次処理的な神さんかもしれないということだけちょっとお伝えしとかにはね、いかんと思います。だからどんな神さんが出てきても、わしは無神論です。私はね、そもそももう変ないろんな神様、初めの頃は子供の時はね信じてたけど、私だっていろんなとこでね嫌な思いもしましたよね。だからあんな奴らのことは言いなりにならないと思いながらやってますけどね、ほんまに。まあそういうようなことでね、私はまあわからん、とにかく私は洗脳にはかからないと自分では思ってるけど、もうすでに洗脳状態かもしれないしね、もうその辺は全然わかりません、本当。しかし、まあ、 割と自分独自で言ってるんじゃないかと思ってます。さあどうか全然わかりませんよ。そして最後にね、坂本さんにちょっと聞いた、そのルチュアまで言われて、ビビってはったけど、してそれってもしかしてウチトラの根人のことでもあるんですかって聞いたら、それも同じやがなっておっしゃった。さあそうや、みんな簒奪された神ばかり、封印された神ばかりじゃないの。考えてみたらそうでしょ。毘沙門天さんだってもしかしたら仏教に改心させられてね、さあいい思いでおられたかもしれないけど、しかしそれってね、やっぱりもともと夜叉だった方ですよね。しかしそれをね、もういよいよ丸みを帯びられて、結局聖徳太子の前には金人として現れたんでしょう、あの方ね。毘沙門天が金人として現れて法華経のことを解説されたようなことらしいですな。それを聖徳太子はしっかり学んだというような伝えがありましたね。ほんで、ちょうど、あれです、夢殿というところはね、聖徳太子がこもられたところに現れた金人。それは実は、石段、二段あるんですよ、あそこはね。二段の基段がある。石の基段が二つあって、それで、その上に平屋として作られてるでしょ。つまり三層目なんです、実を言うと。夢殿っていうのはね。とすれば、わかるじゃないですか。ね、異常格の八角三層。八角でしょ？それで向こうの夢殿も八角ですよね。だから八角三層あるんです、向こうも。だから完全に相似形なんですよ。ですから、そこの3階には金色大使がおられるってことですよね。わかりますか？そういうことでもって金人というのは、金色大使さんだなということになりまして、そしてそこには、ルシファー、かもしれないし、大天狗さんとかね、いろいろ形容されるところの神さんだったということで、そういうことだったと思われます。はい。ですからそういう、いろんな関連性で捉えていけばね、なんかいろいろつながることが見えてきたもんですからね、こういったところでお話しするようなことになってます。どうなんでしょうね。つながっていくんかどうかね、もう空中分解するかもしれません。そんなことでね、これぐらい今回しておきましょうか。とにかく、宗教っていうのは、あまり私は、だから関わりたくない。大本教の宗教だって嫌ですね。あんなの嫌です。なんちゅうかな。しかし、彼女は、あそこの、その分派であるところの、ところの得信者でありました。そしてその方が言うには、その、今の国祖神の神々は皆封印されてるから助けたいんだという、それだけをね、ミッションとして受けたようなことだったんですね。ほいで、その、仕事というか、仕事に、だってお金にならない仕事ですけど、やってきたようなことでして、ほいで、ある程度の、見込みをつけたというとこだったんでしょうかね。わかりません、本当にね。いろいろ不思議なこともいっぱいありましたから、なんとか目鼻つけたところもあるんちゃうかというようなこともありましてね、自分なりの成果として上がったんやったらええけどなあいうことですわね。あの世のその天帝さんを持って上がる時までに、ある程度のね、なんか考えとして、いや、ある程度のその結果としてね、そういうものとして持って上がれたらええな思ってます。はい。そうじゃなかったら何しながらや分かりませんでね、ほんまね。そういうことですので、皆さん、本当に、頑張ってやってくださいとしか言いようがない。それぞれの立場でね、自分のその役割というのはどんどん果たしていかれたり、金儲けも役割の一つですよ、いいですか。お金持ちなのもその人たちの一つの使命かもしれないわけですからね。しかし、後でちょっといいように、いいことに使ってくださいよ。そうでなかったら、取り上げるばっかりだった人っていうのは、これから先思いやられますね。だから封印は、欠けたものが逆に解除して回るという時代でもある。ということなんでね。私、そんなことを、そんな覚えないけどね、欠けた覚えないけど、せなあかんね、普通。私、いや、それはね、この脳みそが入れ替わってるからね、過去世にはそうしたかもしれないし、 それは分からんことですから、今逆回しの立場を取ってるのかもしれないということでね、まあいろいろ、まああのようにいかんかったらというか、私の本性が全部分かる時じゃなきゃ分かんないわけですよ、ね、脳みそでいくら考えたってダメですから、ね、魂の記憶というものには遡らなきゃ無理だということもありえます。だからその時まで見ていこうと思っておりますんで、はい、では、これぐらいにいたします。はい、ではよろしくね。はい。